キネマのすすめ。
で、毎週私松崎裕之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日は、紹介する映画、現在公開中のキャプテンアメリカウィンターソルジャーです。ということで今日はスタジオにゲストをお招きしております。木部敏夫さんです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
去年の年末に登場して以来ということで、はい、約4ヶ月ぶりの、年に2回出れるのかなっていう感じで私木部敏夫が今日はキャプテンアメリカウィンターソルジャーをたっぷりとご紹介したいというふうに思っております。
これは待ってたというファンもいっぱいいらっしゃるでしょうね。これは
まあ2012年に公開されて全世界で大ヒットしたアベンジャーズ、はい、これからまあこのアベンジャーズプロジェクトというこのシリーズを知った方も多かったと思いますが、はい、アイアンマンやマイティーソーなどいろんなキャラクターが出てきてます、うん、まあこれまで8作作られてるんですよね、
はい、
ちょっとご紹介しますと、2008年のインクレディブルハルク、これが1作目なんですね、はい、それからアイアンマン、うん、2010年のアイアンマン2、2011年のマイティーソー、そしてキャプテンアメリカザファーストアベンジャー、これが1作目のキャプテンアメリカですね、はい、で2012年のアベンジャーズ、2013年のアイアンマン3、うん、それからマイティーソーダークワールドと続いてて、はい、まあどれも大ヒットしてるんですね。
当たってますよね。
まっちゃんちなみにどれが一番好きですか？
やっぱりですね、シリーズ3作品まで行きましたアイアンマン。
やっぱトニー・スターク社長ですよね。
これはかっこいいというか憧れますね。
もう金持ちでメカ好きでヒーローでおっさんっていう、
ね、全部でモテるでしょ、
うん、
もういいとこ取りの完璧な存在ですもんね。
まあね、まだまだアイアンマンも作られていくみたいなんですけども、このいろいろヒーローが出てくる、マーベルヒーローが出てくるアベンジャーズプロジェクト、この最新作となるのが今日ご紹介するキャプテンアメリカウィンターソルジャーなんですね、うん。この作品一足早くアメリカでも公開されてまして、オープニング週末3日間で9600万ドルを記録。
はあ、すごい。
これによってアベンジャーズプロジェクト作品のシリーズトータルの興行成績が24億ドルを超えて、
はあ、
これシリーズものとしてはそれまでトップだったハリーポッターとか、2位だったスターウォーズシリーズを抜いて、シリーズ作品では全米興行収入の歴代ナンバーワンという。
うわ、
だまだまだこれ作られていきますからね、今後も
どんどん記録更新していきますね。これ、
これはやっぱちょっとアベンジャーズプロジェクトからは目が離せないんじゃないかなということで、まあ今まで見てなかったっていう方のためにちょっと今日ご紹介していきたいなと思うんですけども、はい、このキャプテンアメリカ、まあ、日本にはちょっと馴染みが薄い感じなんですけど、
ですね、
デザインがちょっと星条旗っぽいというかですね、星のマークに、
うん、
青と赤と白と、いわゆる星条旗のデザインなんですけども、ね、ちょっとこう一見デザイン的にはちょっと今の時代からするとどうなのかなっていう感じ。
やっぱアメコミの中でも、まあ、実際古い、ね、はい、存在ですよね、これ。
まあ、彼は、まあ、アメリカへの愛国心の象徴みたいな存在で、もう昔からこう人気のコミックスなんですよね。もともと第二次大戦の頃、病弱なため入隊できなかった若者スティーブが、うん、こう科学者たちによって、精神と肉体を強化されたスーパーソルジャーなんですね、うん、
はい、
で、まあ、いわゆる戦争ヒーローみたいな感じだったんですけども、アベンジャーズの中ではリーダー的存在ということで、で、もともと戦時中の人なんですけど70年間北極で氷漬けになっておりまして、で現代に復活してきてると、実際だから年齢は90何歳なんですよ見た目は20代の若者ですけども、ね、はい、まあ、一種のタイムスリップしたようなヒーローなんで、
うん、
まあ、戦後の世界情勢とか流行ものとかそういうのであんまりよく分かってらっしゃらないという感じなんで、はい、映画の中でも結構このことがギャグとして取り上げられるシーンがございまして、アベンジャーズの中でもトニー・スタークからちょっとからかわれたりとかしておりましたけども、今回はですね、自分が知らない流行ものをこのキャプテンアメリカが律儀にメモをするシーンがございまして、
はい、
そのメモが一瞬映るんですけどもスティーブ・ジョブズとかロッキーとかニルバーナとか書いてあるんですね
面白いですよね、
余談なんですが、このメモが映るアップで映るシーンは公開される国によって微妙に内容が違うそうでして、イギリスではビートルズって書いてあったりとか、ロシアではユーリカ・ガーリンって書いてあったりとか、まあ、その時のやっぱりその国のヒーローというか有名な方が書いてあるということですね。で、今回このキャプテンアメリカなんですが、これまで共に戦ってきた国際平和維持組織シールド、この組織から突然命を狙われることになっちゃうんですね、亡命者となった彼と仲間を追い詰めるのは謎の暗殺者ウィンターソルジャー、
うん、
これがこの彼の正体はウィンターソルジャーとは何者なのかっていうのがこの話の眼目でございますけども、まあ 割とこのアベンジャーズのヒーローっていうのはもうメカだったり神様だったりいろんなもう特殊能力がすごい人たちが多いんですけども、まあ強化人間って言ってもまあ生身の人間が強くなったぐらいなものなんで、キャプテンアメリカはまあ、割と人間味のある、まあ、殴り合いとかしてもダメージを受けてしまう、
そうですよね、
その辺が結構スリルがあるところじゃないかなと思うんですが、今回まあ私が強く強調したいのはアベンジャーズの紅一点ブラックウィドウ、
はい、
スカーレット・ヨハンソンが演じておりますが
出ました、
まあご存じない方に言うとどういう風に言ったらいいんですかね、峰不二子
ですね、
実写版の峰不二子
完璧ですね
がいたらこの人だっていうね、ルパン三世実写版がね夏に日本でもあるみたいですけど、スカーレット・ヨハンソンに出てほしかったなと個人的には思ったりなんかしてしまうんですけども、そしてもう一人重要な役を演じるのが、シールドの幹部アレクサンダー・ピアーズを演じるロバート・レッドフォード、はい、まあこのロバート・レッドフォードというとね、最近は映画監督とかプロデューサーとして有名ですけども、70年代のアメリカの映画業界では一二を争う人気俳優、
う
ん、まあ、70年代のデカプリオみたいな存在でしたよね、
うん、そうですね、
ね、割と社会派の映画の多く出てたんで、まあ、こういうアベンジャーズプロジェクトみたいなのに出るっていうのは非常に意外だったんですが、
確かに
私見ておりまして、なるほど、そういうことかっていうのは、ね、これ映画好きとかね、はい、結構アメリカの近代史とか詳しい人はほうと思う、
おわけがあるわけですね、
わけがあるんですよ、この映画の中で世界監視計画というなんかね、まあ、国家がいろんなものを監視するという、
はいはい、
ちょっと怖いプロジェクトが出ておりまして、まあ、これがいわゆる70年代のアメリカ政界で実際に起きたウォーターゲート事件、ニクソン大統領を辞任にまで追い込んだっていう実際の事件がありました。それをちょっと彷彿とさせる事件がありまして、これは映画にもなっておりまして、1976年、うん、大統領の陰謀という映画がありまして、これの主演がロバート・レッドフォードだったんですね、
はいはい、
だからロバート・レッドフォード、うん、この世界監視計画、そしてその後ろに潜む暗躍するみたいな感じのところがちょっとこうつながるみたいな、
つながってますね、
うんうん、だからね、結構SF アクション映画って言って見ない人もいると思いますけど、結構これ政治風刺映画でもあるので、その辺分かってみると大人の人はなるほ るほどそういうことかっていうところが分かるようになっておりますんで、まあこの後のアベンジャーズプロジェクトも、ちょっと予告しておきますと、ガーディアンオブギャラクシーというのが年内公開、
はい、
それからアベンジャーズのメンバーが再結集するアベンジャーズエイジオブウルトロンが来年公開予定と、
はい、
それから、ニューヒーローアントマンっていう企画がですね、先週ご紹介したワールズエンドの監督エドガー・ライトが準備中らしいということで、うん、まだまだ続くアベンジャーズプロジェクトということで、これはもうぜひ今まで見てなかったという方はこれから見ていただいてもいいかなと思います。
そうですね、
今日ご紹介したキャプテンアメリカウィンターソルジャーは現在公開中、東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で公開中です。でここでですね、
はい、
私がですねプレゼント持ってまいりました、
はい
はい、キャプテンアメリカウィンターソルジャーオリジナルのノートとシールをセットにして、これなかなかいいでしょ、
かっこいいですね、これ、
こちらをですね2人の方にプレゼントしますんで、今日中にご応募ください、
はい、
メールはグローリーアットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 いつものところですね、
はい、
まあこの映画を見て、はい、このノートを使っていただくと、うん、あなたもキャプテンアメリカという感じでございます。
すごいですね、頑張っていただきたいですねこれね。
じゃあ曲も、もうサントラからすごくいい、
はい、
映画の中でも結構重要な曲として使われている曲を選んできましたんで、こちらお届けしましょう、
はい、さあこれはですね実は彼の知らないヒット曲として勧められている、まあ、楽曲なんですけれども、タイトルがキャプテンアメリカ、これを象徴しているようですよ。お届けしましょう、マーヴィン・ゲイでトラブルマン。